アンヌーの
佐賀の小部屋。さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンルーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方がお待ちなんでしょうか。おはようございます。
おはようございます。佐賀県文化課の江原さくらと申します。
江原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
今日は現代につながる日本の骨格を作った男、江藤新平のお話です。
おー、このコーナーでも以前江藤新平さんの没後150年の特別展についてご紹介いただきましたが、改めて江藤新平という人物についてご紹介いただけますか。
はい。江藤新平は今から約150年前、幕末から明治初期にかけて活躍した佐賀出身の政治家です。江戸から明治という、 こう時代が大きく変わる時期に、はい、いち早く三権分立や公平で民主的な裁判制度の創設など、これまで江戸時代の常識には全くないものを導入し、人々が安心して暮らせる今の日本の仕組みや土台を作りました。
はい。
しかし明治政府内部の権力争いに巻き込まれてしまい、
はい、
1874年に起きた佐賀戦争の責任を負わされ、40歳という若さで処刑させられてしまいました。そのためか全国的に知名度は西郷隆盛さんや坂本龍馬さんよりも低いものは否めませんが、
はい、
今の日本をグランドデザインしたという点では江藤の功績は彼らの活躍に勝るとも劣らないものなんです。
なるほど。このお話を聞くと、もしこの江藤新平という人物がいなかったら、今の、まあ、この現代の日本がどうなっていたんだろうって思ってしまうほど、この現代日本の礎を築くような功績を残されたということなんですね。
はい、そうなんです。
けれどもその事実に関わらず、時代背景や運命によってその功績に見合うほどの評価がされてこなかったという、いやちょっと彼の功績についてもう少し知りたいなと思うんですが、彼が進めた取り組みについてもっと詳しく教えていただけますか。
江藤新平が残した功績はいくつもあるんですけど、今回はその中から5つご紹介いたします。
はい。
1つ目は東京テントの提言です。
うん。
これはですね、江戸時代の都はもともと京都だったんですけど、明治の新しい時代の政治経済の中心とするために江藤たちは江戸を東京という名前に変えて、
はい、
新たな日本の首都とすることをいち早く提言したんです。
すごい。
はい。
江戸この間、この朝番組でも東京の日っていうのがあって、うん、
はい、
ちょうどその日が江戸からその東京に変わったっていうことで、
はい、
メッセージ募ってたんですけど、それに関わった人なんですね。
そうなんですよ。
すご
い。一番最初に提言したのが江藤だった。
では二つ目お願いします。
二、はい、つ目は市民平等の推進です。江戸時代では生まれた場所や身分で仕事や生活に大きな差がありました。しかし江藤は生まれた身分に関係なくみんな平等にすべきだと考え、身分にとらわれない社会を目指しました。
では続いて三つ目お願いします。
3つ目は教育制度の改革です。
はい。
全ての子どもたちの教育を国が責任を持って行うということを明言し、これまで生活のために家の手伝いなどで教育が受けられなかった子どもたちも教育を受けるのが当たり前になりました。
はい。
江藤はなんとですね、わずか17日間で今の義務教育の土台を作ったんです。
すごい。17日間でですか。
はい。
ふわー。じゃあ続いて4つ目お願いします。
4つ目は三権分立の提言です。
はい。
三権分立って皆さんも公民の授業で習ったことあるかなと思うんですけど、
はい、
江藤は新しい国家を作るにあたって立法、行政、司法それぞれを独立させる三権分立を提言し、権力の乱用を防ぐことで国民の権利と自由を守る仕組みを提言しました。5つ目は民主的で公平な裁判制度の創設です。
うん。
江藤は司法省、今でいう法務省の初代トップとなり、
うん、
これまで 各地域でバラバラに行われていた裁判事務を統一し、全国に裁判所を設置したり、判事、検事、代言人制度、今でいう裁判官、検察官、弁護士を導入したりするなど、誰でも公平で民主的な裁判を受けられる仕組みをしっかりと作り上げました。また、江戸時代では絶対にありえなかった行政の違法行為を国民が訴えることができる制度も取り入れました。
いや、江藤新平さん、本当にすごくないですか？
本当にすごいんです。
こんな5つの、まあ、もっとあると思いますし、それなのになかなか評価されてないってすごい残念な気がするんですけれども、でもそんなね、江藤新平の功績を称え再評価をしようという動きが今出てきているということですよね。
はい。佐賀県では令和6年の江藤新平没後150年を契機に、佐賀戦争とともに消されてしまった江藤の真の功績に光を当てて復権を図るプロジェクト、その名も江藤新平復権プロジェクトを行っています。
はい。
でこのプロジェクトの一つとして、日本を代表する俳優竹中直人さんが江藤の功績を紹介するプロモーションムービーを作成しました。江藤の数々の功績をご覧ください。
はい、じゃあちょっと再生しますよ。
はい、
いいですか？
お願いします。
民のために奮闘し国の骨格を作った男、江藤新平。権力の乱用を防ぐ三権分立民主的な司法制度を創設した。しかし志ながら佐賀戦争で軽視、それから150年、佐賀が生んだ傑物江藤の真意を受け取る時だ。日本を本気で作った男を見よ、江藤新平復権プロジェクト。
めちゃくちゃかっこいい。
かっこいいですよね。
ちょっとあの見入って全然感想が途中出てこなかったんですけどえ、これあの竹中直人さんが江藤新平のことを紹介している、まあ、語り手の役として出られてるんですけど、すごいやっぱこうあの何ですか、竹中さんのセリフ一つ一つがやっぱ力強いの で見てる私たちもぐんぐん入ってきますね。はい、
そうなんです。
へ
ー、こういった実際にこう竹中直人さんに江藤の功績を語ってもらうことで、江藤新平を知るきっかけとして多くの方に届いてほしいなと思っています。
でまたこの、 あの動画もすごい再生されてるんでしょう。
はい、文化課の SNS でもですね、実際に43万回再生されていて、SNS のコメントではですね、江藤新平の復権に対して佐賀県本気出してるっていうコメントも見られましてい
やでもね、もうあの思いを感じるそんな動画となっていますんで、ぜひ皆さんにも見ていただきたいんですが、ではこの江藤新平復権プロジェクトについて具体的にこれまでどのような内容のものが行われたか教えていただけますか？
はい、例えばですね、江藤新平の没後150年に合わせて開催した没後150年特別展です。これは昨年の3月から5月の約2ヶ月間佐賀城本丸歴史館で展示を行いました。
はい、
ルーさん、この2ヶ月間で何人ぐらいの人が来たかと思いますか？
でもこのね、江藤新平さんがまだそんなに知られてないって考えると、まあ2ヶ月でちょっと多めに言って8000人とか、
実はですね、この会期期間中におよそ4万人の方がご来場されまして、まあ、大体1日割ってみると600人ぐらい来たっていうことになりまして、すごい反響だったんですけど、このとても反響だったので、この特別展の展示物の一部がですね、常設化されまして、佐賀城本丸歴史館でいつでも見ることができます。で映像やグラフィック、歴史資料などで江藤の功績を体感することができます。
わあ、それは嬉しい。でも4万人の方がね、まあ、訪れるぐらい、やっぱり江藤新平に対しての皆さんの思いがあるんですね、きっとね。
より高まってると思います。でですね、この佐賀城本丸歴史館は、日本で初めて本丸御殿を復元化した日本最大級の木造復元施設で、入り口のシャチの門は、国の重要文化財にも指定されているんです。でそこにはですね、江藤が関わった佐賀戦争の時の銃弾痕も残っているんです。 で江藤の功績に触れることができる佐賀城本丸歴史館に皆さんもぜひお越しください。
はい。
またですね、今年の2月1日には江藤新平復権式典を開催しました。
はい。
江藤新平のご子孫の方々や、うん、これまで江藤を長年わたって検証いただいている関係団体の皆様にご出席いただき、うん、高校生による江藤新平復権宣言なども行われました。この2月1日を江藤新平復権宣言の日とし、来年も記念シンポジウムなどを開催する予定です。
うんうんうん。
でその他ですね、歴史系雑誌では日本トップクラスの発行部数を誇る、はい、歴史人とコラボして、
はい、
江藤の功績や佐賀戦争の真相に迫るウェブ記事を配信しています。
うん。
江藤新平についてもっと知りたいという方はぜひ歴史人江藤新平で検索してみてください。
今日ご紹介いただいた江藤新平の功績や竹中直人さん主演のプロモーションムービーなど、詳しい情報は佐賀県のホームページ江藤新平復権プロジェクトでご覧いただけます。佐賀の小部屋の番組ブログ SNS にもリンクを貼る予定ですので、ぜひチェックしてくださいね。では最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
江藤新平って名前初めて聞いたよって人も多いと思います。でも実は今の日本の法律や社会の仕組みを作る大きな仕事をした人なんです。正しいと思うことを貫き、ものすごい行動力で日本を変えようとしました。歴史に詳しくなかった私のような人間でも、知れば知るほどなんで知られてないのって思うような、ちょっといやかなりすごい人なんです。
はい。
このラジオがリスナーの皆さんのちょっと調べてみようかなというきっかけになれば嬉しいです。
原さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ぜひ皆さんね、新平、まあ、どんな方だったのか改めて、チェックされてください。このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の小部屋。